君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
義歌大は工学系の大学ですが、語学力も求められます。論文書いて世界に向けて発表できなくてはなりません。しかもしばしば英語で。豊橋技術科学大学プレゼンツ、天白の城。今日は今年就任した英語の先生、ライアン・ユージン先生とお話しします。
ライアン・ユージン先生は外国から来た先生なんですね。
そうですね、ロンドン出身で。
ロンドン。
イギリス人です。はい。
オリンピックがあった街ですね。
ありましたね。みんなすごくワイワイして楽しかった。
あ、行きました。
少しぐらい最後の方が私がいて、でイギリスが思ったよりうまくいきましたから、みんな結構ハイテンションで、楽しかった。
あ、そうですか。で、先生は日本に来てどれぐらいなんですか。
もう15年ぐらいにはなってると思います。
そんなに。
はい。
でもこの豊橋技術科学大学に来たのはこの春から。
来たばかりですね。はい。もう半年だけですね。はい。
でも日本の他の町で。
そうですね、沖縄、東京、長崎、あちこちに住んでました。はい。
ずっと大学で研究をしてたんですか。
あ、それではなくて、まず沖縄で ALT で普通の高校とか中学の先生として働いて、
はい、
それからイギリスに戻って日本語の勉強をして、それから研究生として、はい、留学生として東京に来て、で勉強終わって社会人になって、ほとんど小学の授業をやりました。東京の方で
英語の先生を。
英語の先生、ずっと英語の先生
ずっとやってたんですね。
はい。でそれ終わったら長崎で5年間大学で働きました。
その長崎の大学でも英語の先生。
そうですね、はい。
この豊橋技術科学大学では何の先生を。
英語の先生ですね。
英語の先生ですね。
はい。
僕ら英語の先生っていうとアメリカ人の先生によく出会うんですけれども、イギリスの英語をじゃあ義歌大生は教えてもらってるんですね。
あ、そうですね、はい。
ちょっと違うんだって聞きますね、アメリカの英語と。
そう、発音も文化も全部違うんですけれども、はい。
あ、文化はね、
はい、
全然違うでしょうね。
はい。
イギリスの文化の話もよくするんですか。
あ、今も来たばっかりで、一般の授業してやってないですから、
はい、
文法を教えながらイギリスの文法を教えるチャンスはあまりないんですけれども、将来に、文化も教えるチャンスが出てくるだろう。
でもオリンピックの時はオリンピックの話もちょっとしたんじゃないですか。
もちろん学生に笑顔を見せたりとかで自分のサッカーチームが勝ったり負けたりとかでも、はいはい。
15年前に日本に来るきっかけっていうのは何だったんですか。
正直結構偶然なことで、大学卒業してそれからどうしようと分からなくて、で迷ってる時に友達にこのジェットプログラムがあって、じゃあ考えてるうちに日本でちょっと行ってみたらどうだと言われて、
はい、
で日本に行って日本語を勉強して話せるようになって、それで少しずつなんか続けて、で今もう結婚して、もう日本に住んでます。
あ、結婚は日本人と結婚。
そうですね、はい。
あ、そうなんですか。じゃあもう日本人ですね、先生も。
いや、自分から見たらまだイギリス人だとはっきり思うんですけど、
はい、
日本には慣れて、もうしばらくて日本には住むと思います。
じゃあ日本語もお上手ですけれども、日本に来てから勉強して。
そうですね、来た時にわざと沖縄 の, 小さな村に行って、それ英語を話している人がいないかと思って、それ勉強ができると思って、でそれは確かにそうで、 でそれをベースとして頑張って、うん、そうです、来てから頑張りました。
じゃあわざわざ沖縄に、
まあ、わざわざ沖縄の田舎のところに行きました、ね、うん、行って。
でも沖縄の田舎っていうと僕らもよくわからない言葉で話してそうですけれども、
はい、
そこで勉強したのに沖縄の言葉はあんまり出ないですね。
あ、自分の中で沖縄の言葉、うん、あのまあ、方言は少しあのヤナカギとかチュラカギメンソーレとか
沖縄の言葉が
してるし、で今でも沖縄の友達がいるんで時々遊びに行くんで、で泡盛は今でも美味しく飲めます。泡盛、はい、
そうですか、はい、あ、なるほどね。そんなライアン・ユージン先生、義科大で英語の先生をこの春からしていらっしゃいますがね、今日はですね、先生がこれから研究のテーマとしていきたいことがあるという話なんですけど、どういうことですか？
そうですね、あのこれからあの自閉症の子どもの、うん、あの教育で特に今英語の教育に注目して研究したいと思います。
自閉症の子どもたちに英語を教えたい。
そうですね、はい、
どうしてそう思ったんですか？
あの今までここに来る前にあの専門が小学生の英語の教育で、うん、でたまたま授業にあのアスペルガーなどあの軽めの自閉症の子どもたちが授業にいて、うん、で私の教えるスタイルにそういう子どもたちは特になんか反応が良くて、うん、じゃあ私はそこに頑張れば効果があるかと思って、それをきっかけに始めました、うん、は
い、授業をやっていた時には、うん、自閉症でない子どもたちの中に自閉症の子どもたちが1人2人いて、
そうですね、あの一般のクラスで、うん、あのそうですね、いつも一人ぐらいしかいなかったですね。
でもその授業の時には自閉症じゃない子どもたちと同じ授業をしたわけですよね、う
ん、もちろん、はい、うん、であの全体的にもリアクションもまあ普通は結構良かったんですけれども、うん、あの特にあの自閉症の子どもたちが他のクラスで集中できなかったけど私の授業で集中できるようになったと言われて、ああ、じゃあそれで何か役に立つことがあれば頑張りたいと思って、うん、この研究を始めました。
まだ先生はその研究を始めたばかり。
そう、本当に来てから始めたんですから、まだ
豊橋に来てから。
そう、まあ、豊橋に来てからその研究を始めるのを決めたんですけど、うん、でも来てからあの全部何でもかんでも新しくて、うん、あの普通の科目だけ教えるようになるのもいっぱいで、うん、あの夏からちょっと落ち着いてきて、
うん、で本当に、これから始めようという。
そうですね、はい、
そういう研究っていうのは、うん、まだ誰もやっていない研究なのか、それとももう出来上がっている研究ですか？
誰もやってないわけでは全然ないんですけれども、うん、あの自閉症と教育だったらまだなんか役立つところがあるだろう、うん、日本の自閉症の子どもたちの教育で、あの教育があって、あのなんかメディカルのなんか専門的な人たちがあって、うん、それをなんか競争してみんな話し合って、うん、あの進むことだったら日本でもあの外国から学べるところがあるんじゃないかなと思います。
やっぱりちょっと日本はその分野では遅れてるイメージがありますか？
世界的に見たら少しそのように見れると思うんですけれども、うん、でも始めたばかりですから、なんか大きなことはあんまり言いたくないんですけどそのように見れるんで、
うんうん、あ、そうですね、はい、あの学校だけが頑張るんじゃなくて、あの医療
と、そうですね、
こう
で特にあの協力して、うん、で医療の知識を使って、うん、教育をするのは大事だと思うんで、うん、そのような社会になれるようにあの頑張りたいし、うん、
自閉症の症状としては先ほど集中力があったりなかったりっていう話をね、あの先生しましたけれども、そういうところなんですか？
あの自閉症の人たちが、うん、のよくあるパターンで、うん、自分の興味のあるところだったら、うん、すごく興味があるんで、そういうことが出てきたら集中力は普通の人間よりも全然できるんですけれども、うん、そうじゃないところだったらあのもう完全に興味ないことの可能性もあります。
よく 絵がすごく上手な人とか音楽的な才能をすごく持ってる人とかいらっしゃいますね。
そうですね、あのどの人間でもできるできない波があるんですけど、うん、自閉症の人たちだったらその波が激しくなるんで、うん、で、まあ、うまくいけばその得意ところを生かしてあのノーベル賞もらったりとか素晴らしい人になったりとかも十分あり得るんですね。
ノーベル賞受賞者にも自閉症の方がいらっしゃる。
そうですね、あのアインスタインまでにも、うん、あのそれはあったっていう話があるんですよ。
そうなんですか、はいはい、という子どもたちですのでいいとか悪いとかではないわけなんですね。
私は悪いとか言いたくないですね。あの、うん、違うだけ、あの脳の作りがちょっと違って、うん、それであのどっちがいい悪いとか、まあ、全然言いたくないですね。
なるほど。それでじゃあその自閉症の子どもたちに集中してもらえるような英語の授業をしていきたい。
そうですね、あのこれからの研究であのまずあのいろいろ読んだりとかオンラインとか本とか読んだり、それであの役に立つところを目指す、うんうん、で今の知識から見ても今までの専門が英語ですから、はい、特に小学校だから、うん、じゃあまずそれを狙ってみようけど、うん、あのこの専門自閉症の専門たちの人からいろいろ聞いて、はい、あのどこに役に立てばいいかとか聞きながら研究したいと思います。
でも自閉症の子どもたちって一口に言ってもいろんな重い軽い
が
あるでしょうから、
はいはいはい、
同じでいいと言えるんですかね。
同じ
教え方
いや教え方がだいぶ変わると思います。あの共通点はもちろんあるんですけれども、うん、あの軽めだったら、まあ、一般の授業の中に出ても良いぐらいですけれども、うん、重い方になると、うん、それが無理になるんで、うん、あのまだ専門的じゃないけれども、うん、教え方がだいぶ変わるだろうと思います、うん、あの全体的に自閉症 の人たちに何が難しいとかもう少し理解してほしい。あのよく自閉症の子どもでも大人でもあの何かできないとフラストレーションがたまるんで、うん、それであの爆発したりとかで悪いことをする時は、まあ、時々あるんですけれども、うん、あの自閉症のことを知らなくてそれを見たらその人が悪いとか普通に思うんですけど、うん、そう思わないように、うん、あの自閉症だからその問題が出てきたとかその理解が高まれば、うん、互いにもっとスムーズにいけるんじゃないかなと思うんですけど。
じゃあそれで爆発しないような授業をすればいいんですか。
今の話は特に授業じゃなくて一般的にはそう思ってるんですけれども、今自閉症の人たちが何かが面白いと思ったら、うん、すごくあのやりたくなる、ああで頑張りたくなるんで、
僕たちもそうですけどね
でも特にそう
特にそう
、はい、ですからあのなんか楽しい面白い、うん、授業でその集中力を引っ張りたいですね。ああ、はい、うん、
僕たちもそういう授業を受けたいです。
ああまあどうぞ来てください。
ありがとうございます。はい、その方法としては具体的な先生は何かアイデアを持ってますか。
ちょっと説明しにくいですけれども、うん、まず自分が学生の立場にして自分だったら何が面白いと思って、うん、それはユーモア使ったりとか、うん、普通の、授業のパターンみんなしてるから眠くなるんだけど、うん、以外のことをちょっと入れたりとか、あの例えば前実験的にやってみたのはあの五感を使って、
あ
日本語が足らなくなるんですけど、
五感っていうのは目や耳、鼻、
はいはいはい、全部使って、うん、英語の勉強したらどうだっていうか、いろんな授業とかゲームとか作って、結構普通の子どもたちにも楽しく受けました。
なんか普通の子どもたちも楽しそうですけれどもね。特にやっぱり自閉症の子どもたちにこう集中してもらうにはそういった工夫が、感覚五感を使った授業っていうのがいいんではないかと今思ってる。
まあ役に立てば嬉しいと思ってるね、まあ、 たとえそのような授業で頑張りたいと思います、はい、
そうなったら逆に自閉症の子どもたちは集中するとものすごく勉強してくれる子どもたちなんでしょう
ね。まあしたらそれが理想ですけれども、
うん、全然僕たちよりも早く英語を覚えて、
まあそういうケースもありますよね。あの私の経験の中でも、うん、あの授業が楽しくなって、うん、あの英語の言葉をたくさん覚えようとして、うん、あのすごく上手になった子もいました、はい、
あやっぱりそうなんですね、はい、うん、気がついたらイギリスで大学の先生をやってることになるかもしれないですよね。
ああまあいいんじゃないですか、
先生と交代で、
はい、十分その可能性があるんじゃないですか、はい、
なるほど。じゃあぜひ素晴らしい授業を日本でやって、はい、自閉症の子どもたちにね、楽しい授業を与えてほしいなと思います。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きましたライアン・ユージン先生の業界用語は
領域、療育っていうのはあの教育と医療のコンビネーションで、つまり例えば自閉症の人たちには教育の面もあるんだけど、あの医療の面もあるんで、それを協力しながら自閉症の人たちにより良いあの方法を考える言葉です。
いよいよ来週初めてのドリームレクチャーが医科大で行われます。日本のものづくりを支えてきたのは我々一人一人が夢を抱いて叶えてきたパワーです。こんなことができたら、あんなものがあればって思い実現することが日本のものづくりの原動力でした。今の医科大生にも夢を叶える喜びを感じてもらおうと、いろんな分野でそれぞれ夢を形にしている人たちを講師に迎えて、夢を叶えるポイントのお話を聞くレクチャーを開くことになりました。それが義科大のドリームレクチャーです。義科大ドリームレクチャーは公開講座です。義科大生はもちろん、ラジオをお聞きの皆さん、どなたも聞いていただけます。記念すべき第1回目の講師は国際レーシングドライバーの井原恵子さんです。井原さんは今年ルマンの24時間レースにも参戦、ドバイの24時間レースにも出ています。10年以上のレース人生は決して平坦ではなかったはずです。持ち前の才能以上に井原さんは何を思い何をしてきたのか、第1回目のドリームレクチャーでお話を聞きます。第1回ドリームレクチャーは来週の金曜日11月の2日、お昼2時40分から1時間半、義科大 A2 棟101教室で開かれます。受講料などは無料です。事前の申し込みも必要ありません。学生だけでなく一般の皆さんにも聞いていただけます。夢を見失いがちな今の日本人に向けての義科大の新しい提案です。次回第2回もどうぞお楽しみに。
義科大完成されたレシピ、
驚愕のコストパフォーマンス。学食のお料理は義科大下宿生の元気の源です。この度第1回学食メニューコンテストが行われました。次週11月3日の天白の城は学生や教職員を対象に初めて開催された学食メニューコンテストのお話。果たしてどんなメニューが応募されてきたのか、実際に学食メニューとして採用される料理はあるのか、義科大学友会のメンバーを訪ねます。お楽しみに。